大岩健一の土曜エンタメ意気揚々。
はい、こんにちは。一週間のご無沙汰でした。今週もよろしく。大岩健一です。先週末から週の前半はかなり朝晩冷え込みましたよね。このまんま一気に秋本番になってしまうんじゃないかと思わせるような涼しさでしたけども、でもまたこの週末から来週の頭にかけては日中30度前後まで気温が上がって暑さがぶり返してくるなんていう予報が出ていますよね。去年や一昨年の9月のことを思い出しますとね、秋分の日お彼岸のあたりまでは結構暑い日もありましたから、まあ今年もその辺までは残暑が厳しい残暑なんてことになるかもしれませんね。そんな風に気温が高いと困ることがありましてね、まあそれほど大したことじゃないんですけどね、9月も中旬に差し掛かりますと、そろそろ山へキノコを取りに行こうかななんて思い始めるんですよ。先日見た新聞には木曽谷とか松本の旧志賀村あたりでは去年よりも早めに松茸が直売所や道の駅に並び始めたなんて記事が載っていましたからね。まあ普通にキノコを取りに山へ入って天然の松茸に出会うなんていうな奇跡的なことはこの20年近く一度もありませんけどね。見ればすぐにわかるリコ棒、花井口の類ですけどね。その他アミタケ、クリタケといった雑キノコがメインではあるんですが、9月のうち気温が高いと結構虫の活動が活発なんで、そういう雑キノコがよく虫に食われているんですよね。遠くから見つけて、おお、まだ傘が開ききっていないいいサイズのを見つけたぞと近づいていって手に取ると、あら、傘の裏側がほとんど虫に食われてしまってるなんてことがね、よくあるんですよ。ですからほどほどに気温が下がって虫が活動しなくなった頃、そうですね、9月20日以降あたりから山へ行こうかとは思っているんですけども、でもね、あんまり遅いと他の人に先に取られてしまうんじゃないかっていう心配もありますから、心はそぞろと言いますか、いつ行こうかちょっと気にしている季節ではあるんですね。まあいつ行くにしても熊と事故には十分気をつけますけどね。若い頃に比べたらだいぶ反射神経、運動神経が鈍ってきている年頃ですからね。では今週も正午までの1時間どうぞお付き合いくださいね。大岩健一の土曜エンタメ意気揚々。この番組は長野グランドシネマズ株式会社高見沢の提供でお送りします。さあ聞こえてきました今週の1曲目、クレイジーケンバンドの2006年発売のアルバムにこんな曲が入っています。秋になっちゃった。横山健さんの渋い声がなんとなく秋に似合ってる感じがしますね。今週の1曲目、クレジーケンバンドの秋になっちゃったでした。
蔵出しコレクション。
7月最後の土曜日でしたから1ヶ月ちょっと前ですかね、この番組最後のコーナー昭和の歌声インデックス勝手にベスト3で地で始まる名前の歌手やバンドの3組3曲をやった時に、長野市の猫道探検隊さんからだったと思うんですが、チャーリー・コーセーさんの歌うアニメルパン三世のエンディングテーマをとリクエストいただきましてね、その時、そういえば確か奥田民生さんがカバーしてるの持ってますからまたの機会になんてその場はしのいだんですけども、あれから時間がある時にうちで探しましたよ。そこで今週そのまたの機会が訪れました。私が持ってる CD は2008年に出たベターソングスオブザイヤーという2枚組なんですけどね、これは奥田民生さんがユニコーン時代から出してきたシングル CD のカップリングの曲で、その時点まで他のアルバムには入っていないものを集めたという企画ものなんですけども、他にはビートルズのヘイブルドッグとか、フォーククルセダースの悲しくてやりきれない、プレスリーの監獄ロックなんて曲のカバーが入っていましてね、ルパン三世のエンディングテーマもその中の一つなんですね。曲の正しいタイトルはルパン三世主題歌2と言いまして、最初に出たのは奥田さんが1996年にヒットさせたソロのシングル「イージューライダー」のカップリングとしてでした。歌い出しがね、足元に絡みつくっていう1971年にルパンが初めてアニメとして放送された時に作られた曲で、チャーリー・コーセーというアーティストがちょっと渋い声で歌っているんですけどね。ルパン三世についてはこの番組で何度か取り上げていますけども、その度に最初の放送の時には全然人気がなくてすぐに打ち切りになったと紹介しているんですけどね、改めて調べてみましたら1971年昭和46年の10月から翌年の3月までほぼ半年で終わっています。その後の人気を考えますと信じられないんですけどね、 業界関係者曰く視聴率が良くなかったんで、再放送のためのアニメとしては値段が安かったので、全国あちこちのテレビ局が買って、それが人気の復活につながったらしいということなんですね。まあ世の中何が幸いするかわからないわけですよ。こうやってもしそれがなかったら、名作と言われる宮崎駿さんのカリオストロの城も作られなかったでしょうしね。ルパンの声をやっていた声優の山田康夫さんから栗田貫一さんへのリレーっていうこともなかったわけですよね。さて、そのルパンの第一シリーズのオープニングテーマは、同じチャーリー・コーセーさんが歌っているチャッチャルパンザサードチャッチャルパンザサードって今日はよく歌ってますけどね、私。それがアニメ第一シリーズのオープニングテーマだったんですが、エンディングテーマもチャーリー・コーセーさんが歌っています。彼は神戸出身のロックバンドのベーシストだったんだそうですけどね。この時代、他にもフジテレビで放送されて人気があった荒野の少年イサムの主題歌も歌ったりしています。私当時中学生でしたけども、これもルパンもどっちも見ていたんでよく覚えていますね。お、ということは今年はアニメ版のルパン三世が生まれてからちょうど50周年にあたるんですね。では今急に気がついたんですけども、アニメルパン三世50周年を記念して、奥田民生さんが歌うルパン三世の主題歌にどうぞ。こうして聞くと、オリジナルのチャーリー・コーセーさんのとほとんど変わらないアレンジで、声も似ているように思えますよね。今週の奥田出しは、奥田民生さんがカバーしたルパン三世アニメ第一シリーズのエンディングテーマ。ちゃんとしたタイトルがついていなかったんですね。ルパン三世主題歌にでした。
グラシネ一押しシアター。
今週ご紹介するただいま公開中の新作映画は、アメリカマーベルのコミックス漫画の実写版といえばアベンジャーズがおなじみですけどね。これまでロバート・ダウニー・ジュニアが演じていたアイアンマンに変身するトニー・スタークスや、キャプテン・アメリカ、それにスパイダーマンにもカンフーの指導をしてきたシャン・チーが今回の主役です。もともとマーベルのコミックスとして漫画が連載されていたのは意外に古くて、1973年の終わりから83年までのほぼ10年間だったんですね。でも10年続いたっていうのは、それだけ人気があったってことの証明ですよね。マーベルの映画の中ではそんな風にこれまであまり目立たない存在でしたけども、アベンジャーズがエンドゲームという最終作で一応ピリオドを打ったことで、今回はスピンオフ作品のヒーローとしてスポットライトが当たったというわけです。私も調べてみるまで、これまでのそんな詳しいことはね、知らなかったんですけども、そのシャン・チーを演じているのは、マスター・オブ・カンフーという名誉あるニックネームがついている武闘派の俳優のシム・リュウです。日本ではほとんど知名度はないと思うんですけどね、割と温厚な顔をしていまして、そうですね、誰に似ているかといえば、元広島カープのスラッガー、今は解説者の前田智則さんかな。パッと見はそんなに強い人には見えないところが面白いんですけどね。そのシム・リュウ演じる主人公のシャン・チー、今はショーンと名乗ってサンフランシスコのホテルの配車係として働いているんですが、彼には隠された過去がありました。かつて中国のある場所を拠点にして、父が率いる犯罪組織で最強の技を身につけさせられて、組織の次のリーダーの座を父から受け継ぐはずだったんですが、母の死を境にその運命から逃げ出してアメリカに渡ってきていたんですね。しかし世界征服を企む父は、息子シャン・チーの持っている魔力を秘めたペンダントを奪おうと彼のもとに暗殺者を送ってきました。辛くも彼らから逃れたシャン・チーでしたが、次に狙われるのは同じペンダントを持つ妹のシャーリーンだと気づいて、急ぎ彼女の住んでいるマカオに向かいます。そこで知らされたのは、死んだと思っていた母の声を求めて父が母のふるさとの村を襲撃するという計画でした。親子で戦うことになったシャン・チーとシャーリーンは先回りをして父を迎え撃つんですが、というようなストーリーなんですけどね。とにかくほぼ2時間10分の上映時間のうち7割はカンフーアクションの連続バトルのシーンになっています。特撮も駆使して見応え迫力満点なんですけども、シャン・チーには相棒がいましてね、ケイティという女性なんですが、演じているのは去年日本でも公開されたフェアウェルという作品でゴールデングローブ賞の主演女優賞も獲得したアメリカで活躍するラッパーでコメディエンヌでもあるオーク・ワフィナ。さすがに彼女は笑わせてくれるシーンがたくさんありますよ。他にシャン・チーの父親の武闘家にはトニー・レオン、 ちょい役で出てくるのがベン・キングズレー。この辺もお見逃しなく。これまでのマーベルのアベンジャーシリーズなどとは全く毛色の違うアクションものでして、多分これはシリーズ化されるでしょうね。今週ご紹介した新作映画はシャン・チー、テンリングスの伝説でした。さあ続いては長野グランドシネマズからのインフォメーションです。長野グランドシネマズでは座席指定の先行販売を再開しています。以前と同様、インターネット販売ではご鑑賞予定日の2日前の午前0時から、窓口では2日前の劇場オープン時からチケットを販売しています。便利な先行販売をご利用くださいね。そして劇場にお越しの際は手指の消毒、ロビーや入退場時のソーシャルディスタンスの確保など、新型コロナウイルス感染予防対策へのご協力をお願いします。また館内へ入場の際は必ずマスクを着用していただき、飲食時以外はマスクをつけたままお過ごしください。新型コロナ対策の一環としてシアター内は常に換気設備を稼働しています。どうぞ安心して映画をお楽しみください。以上、今週の長野グランドシネマズからのインフォメーションとお願いでした。
タイムスリップムービーヒッツ、
長野グランドシネマズをはじめ全国の映画館で9月に入ってからも上映が続いているのが、細田守監督の最新作竜とそばかすの姫ですけども、7月15日の公開のスタートから先週末9月5日の日曜日までで興行収入が58億円になったっていうのがニュースにもなっていますけども、これまでの細田監督作品では2015年の化け物の子が58億5000万円で、これが最高なんですね。ですから今週末あたりそれを抜きそうですよね。まあこの興行収入っていうのは映画がどのくらいの数の人に見られたかっていう意味では一つの評価の対象ですけどね。細田監督作品のそれを見ますと、出世作になった2006年のアニメ版時をかける少女が2億6000万、2009年のサマーウォーズがぐーんと伸びて16億円ですね。そして2012年の狼子供の雨と雪はさらに伸ばして42億円で、その後が化け物の子でして、前作2018年の未来の未来は初めてダウンしましてね、およそ29億円ですからね。今回の竜とそばかすの姫は未来の未来から倍増という数字になりますね。まだこの後しばらく公開が続くでしょうからね、どこまで上乗せするかっていうのも注目ではありますね。そういえば新作が7月に公開された頃、細田守作品としては信州上田の真田一族の末裔が大活躍するサマーウォーズの主題歌だった山下達郎さんの僕らの夏の夢をこのコーナーでかけましたけども、今週は竜とそばかすの姫大ヒットにちなみまして、先ほど名前が出ました2012年公開の狼子供の雨と雪の主題歌を聞いていただきましょうか。ヒロインの花という女性は狼男と恋をして2人の子供を産みます。でもその夫だった狼男を事故で失って、女の子の雪と男の子の雨、子供2人を連れて田舎に住み始めることで新しい物語が展開するっていう作品なんですけどね。テーマとして作品全体を貫いているのは母と子供たちの絆っていうところで、まあ、それを表現するために主題歌を歌っているのは医師であり2人の子供の母であるシンガーのアン・サリーさんです。1972年生まれですから今年49歳、今も現役の内科医なんですけども、この主題歌を歌ったのは9年前なんで40歳の時だったんですね。アン・サリーさんの最近の話題といいますと、この番組ではこのところ何度も話題にしている NHK の朝ドラおかえりモネの中で劇中たまに流れてくるスキャットの歌がありますよね。あれを歌ってるのがアン・サリーさんなんですよ。では狼子供の雨と雪の主題歌、アン・サリーのお母さんの歌。この曲作詞は細田守監督自らが手掛けていましてね、いやいやスタジオジブリの宮崎駿さんといい、アニメ映画の監督っていうのは作詞家としての才能のある人が多いんでしょうかね。やはり作品のイメージを決める主題歌だけに自分で言葉を選びたいというこだわりがあるんでしょうね。今週のタイムスリップムービーヒッツは狼子供の雨と雪の主題歌、アン・サリーのお母さんの歌でした。では今週もリスナーの皆さんからメールでいただいたメッセージをご紹介していきますよ。まずは高山村の泳ぐちくわさんです。すっかり高山村も秋の風が吹いて赤トンボがたくさん飛んでいます。そうそう、気がつけばもう田んぼも一面稲穂が黄金色になってきましたよね。 秋の風景としては、間もなく稲刈りを迎える稲穂の上をトンボが飛ぶっていうのはね、季節の風物詩的な眺めですよね。でも急に気温が下がると体がついていきませんね。多分今日あたりからは暑さぶり返してきてね、残暑が 3,4 日続きそうだなんていう予報ですから、9月の末にはスノーマンの佐久間大介くんが声優を務めた白蛇が始まるのでワクワクしています。これ読み方は白蛇でいいんですよね。秋はゆっくり映画を見るにはいい季節ですね。そう、他の季節に比べますとね、芸術鑑賞、そういう大義名分があります。そしてこちらは長野市の猫道探検隊さんのメッセージです。先週末、近所の直売所に行って、ソフトボールくらい大きな川中島白桃と、リンゴ、梨も買ってきて、信州の秋を楽しんでいます。いや、確かに、果物をこれだけ一緒に楽しめる時期ってのは、一年中で今ぐらいしかありませんからね。川中島白桃、そんな大きいのあるんですか？桃はもうそろそろシーズンとしては終わりですけどね。何を隠そう、私は果物の中で何が一番好きって言われたら桃って即答してます。だから時期にはちょっとうるさいんですけどね。我が家では桃は皮ごとかじりついて食べますが、お岩さんはいかがですか？
いや、僕はやっぱりね、
桃の皮の表面には細かい産毛のようなのがたくさんあるじゃないですか。あれがちょっと苦手なもんですからね、皮を剥いて食べます。手をベタベタにしながら食べます。とはいえ、信州の桃好きの皆さんは、俺はあの硬いのが好きでっていう人が多いんですけどね。私はあの硬いのダメなんですよ。柔らかいのをジュルジュル言いながら食べるのが好きなんですけどね。果物は皮と実の間が酸っぱ甘くて美味しいですよ。これは猫道さん、わざと甘酸っぱくじゃなくて酸っぱ甘くてとお書きなんでしょうね、きっと。巨峰はさすがに皮までは食べませんが、皮の裏側に残った実の部分が美味しくないですかと。皮から身をプルンと出して食べた後、残された皮の内側にぬるっとくっついてるあの部分のことですよね。うん、その気持ちもわかるんですけども、それを歯でしごいて食べたりはしてないな。僕は緑のナイアガラが好きなんですけどね。それこそ芯の部分がニュルニュルっとしてて、あれを噛むとね、酸っぱ甘いんですよ。あれがナイアガラならではだと思ってるんですけどね。そして今週の日、はい、来ました。この後のコーナー、昭和の歌声インデックス、勝手にベスト3。今週はピンキーとキラーズなんですけどね。恋の季節しか思い浮かばないんですが、今でも歌詞もよく覚えていて歌えますよ。一人で歌う時も、忘れられないの、忘れられないのというように、コーラスも含めて一緒に歌ってませんでしたか？そうですね、キラーズが追っかけて歌う部分も歌わないと間が持たないでしょうね。あとイントロがかっこよくて、今でもイントロがかっこいい曲ベスト3に入るくらい好きです。ちなみによろしければ、あとの2曲は何か教えてくださいね、また機会があったら。そしてもう1枚、長野市の高田人さんのメッセージ。ゆっくり読んでたら多分7、8分かかってしまいそうなんで、巻きで読みますね。先週のオープニングトークの大岩さんの足がつった話ですが、はいはい。私も経験、かっこ自分ではなく隣の人なんですが、ありますんでちょっとご報告です。どういう状況だったんでしょう。2年近く前、町の文化祭で私たちの親父バンドが演奏する場面になって、ステージに上がって2曲目ぐらいになった時にそれは起こりました。バンドリーダーのリードギターが急にいてててて、と言ってうずくまってしまったんです。周りのみんなは、まあ足がつったぐらいですぐ治るだろうと思って傍観していたんですが、何分待っても立ち上がることもできません。おや、これは普通ではないと騒ぎになって、メンバーも楽器を置いてそばに行ったんですが、観客の一人がスマホで調べてくれたようで、熱中症の症状ではないかと教えてくれました。そういえば、昼間から水分、主にアルコールを取り続けていたんで、わぁ、半信半疑ではありましたが、溺れるものは藁をもつかむで、とりあえず処置しようということになって、さらにスマホで調べた結果、水分を補給するのが必須だが、水ではなくスポーツドリンクのようなものがいいけど、ない時は薄めた麺つゆをコップ一杯ぐらい飲むと改善するらしいとのこと。めんつゆ、それならば公民館の授業で流しそうめんをする時のめんつゆが台所にあるはずだと探して、それを飲んだら本当に瞬く間に治りました。嘘のようなノンフィクションですね。暑い時のアルコール摂取は水分の補給にならないこと、もうそれは有名な話ですよ。意外とアルコールは体内から水分を外へ出して血液を濃くする作用の方が強いらしいですからね。もし熱中症の症状が出たらめんつゆを飲むこと。以上、学んだ一件でしたのでご報告まで。大岩さんもまたなってしまったら、騙されたと思ってとりあえずめんつゆをお試しください。 そうですね、私の場合先週お話ししましたけども、急ぎポカリスエットを3倍薄めたような蛍光補水液っていうのをペットボトル 500ml1 本飲んだんですけどね、そんなものが常に冷蔵庫に入っているはずもなく、まあ二度となりたくはありませんけども、もしなってしまったらめんつゆ試しにやってみます。何倍ぐらいに薄めたらいいんですか？まあそうめんやうどんを食べる時の5倍ぐらい薄くていいでしょうけどね。さて、先週の昭和の歌声インデックス勝手にベスト3、早見優さんの回、またまた懐かしく聞かせていただきました。3曲それぞれに堤恭平節、中原名子節、チャゲ節を感じられてよかったです。チャゲ節ってなんかヤギ節みたいで面白いですね。特に2曲目の中原名子さんに関しては伝えたいこともあるんですが、それはもし次の7回で中原名子さんを取り上げることがありましたら、その時にメールしますということで、今から次の7の時にはじゃあ中原名子さん候補に入れときます。今週のピンキーとキラーズの後の2曲は何がかかるか全くわかりません。ヒットしていた頃私は保育園だったと思います。昭和43年1968年ですけどね。恋の季節や大岩さんが触れていたテレビ番組はなんとなく覚えていますが、リアルタイムなのか再放送なのかが思い出せません。夏木マリさんの時と同じように曲名などは覚えていないけど聞いたことはあるっていう曲が流れるかもしれないと期待しながら楽しみにしていますね。恋の季節以外の2曲は一体何がかかるのか、もうちょっと待っててください。お楽しみに。こんな風に今番組を聞いてくださっているあなたもメッセージやリクエストをどうぞ送ってみてくださいね。FM 善光寺のホームページから直接送れます。 FM はアルファベット、善光寺はひらがなで、 FM 善光寺とインターネットで検索していただくとトップページが出てきます。そこにあるリクエストのところをクリックするとメールフォームが開きますので送ってみてくださいね。この番組大岩健一の土曜エンタメ意気揚々は毎週水曜日の午後、長野グランドシネマズの2階のシネマスタジオで収録録音しています。映画をご覧になった後、2階のゲートを出たところの左手の奥ですね、ガラス張りのスタジオがあります。その前に置いてあるテーブルの上には紙と鉛筆が用意してありますんで、ご覧になった映画の感想とか主題歌のリクエストなどなど書いて白い箱に入れといてくださいね。ではこの後のコーナー、昭和の歌声インデックス勝手にベスト3へ行く前の1曲、今週もまだ洋楽がかかっていませんので1曲行きましょう。このスコットランドのバグパイプが奏でるメロディーのようなイントロ、なんとなく秋を感じさせませんか？1984年の洋楽のヒット曲、やっぱりイギリスの歌手ニック・カーショーが歌って日本でもヒットしました。ザ・リドル。今週かかる唯一の洋楽、ニック・カーショーのザ・リドルでした。昭和の歌声インデックス勝手にベスト3。ではインデックス、今週は8巡目の日です。これまで日はピンクレディ、ビートたけし、日吉ミミ、光源氏にビリーバンバン、そして6巡目は日で始まる名前の歌手やバンドの3組3曲やったんですけどね、ヒデとロザンナ、平尾正明と畑中陽子、そしてヒロシ&キーボード、うまい具合にデュエットが3曲並びまして、前回7巡目はリクエストにお答えして広田美恵子さんの3曲をやったんですが、今回は昭和の音楽の歴史に大きく名前を残すビッグヒット、恋の季節でおなじみのピンキーとキラーズです。いつもチャートのデータとして使っていますオリジナルコンフィデンス、オリコンがスタートしたのが1967年、昭和42年なんですけどね。そのオリコンで初めてシングルレコードとしての売り上げが200万枚を超えたのが恋の季節で、今も17週連続第1位という記録は破られていないんだそうですね。そのグループのメインであるボーカルのピンキー、コン・ヨーコさんは1951年、昭和26年の11月1日生まれですから、間もなく誕生日が来て70歳になります。恋の季節の頃は16歳だったんですよね。愛知県の今の東海市生まれで、中学に入った頃すでに身長が169センチあったそうで、宝塚の男役に憧れていたんですって。そんな夢も持っていて、あちこちのオーディションを受けて歌手の卵として東京でレッスンを始めるんですけども、師匠は作曲家の泉拓さん。15歳の時に甘ったれたいのっていう曲でソロでデビューするんですけども、全く売れませんでした。そして翌年、師匠の泉拓さんの発案でバックに男性4人を従えて、ダービーハットにステッキを持ったスタイルのピンキーとキラーズとして再スタートしますが、そのデビュー曲が恋の季節でした。 作詞は加山雄三の君といつまでもや、郷ひろみの男の子女の子をはじめたくさんのヒット曲を手掛けて、越路吹雪さんのマネージャー役もやっていた岩谷時子さん。作曲はもちろん泉拓さんです。それから後のピンキーとキラーズのヒット曲は、そのほとんどがこの2人のコンビの作でした。さっきもメッセージにありましたけど、かっこいいイントロですよね。じっくり聞いてください。ピンキーとキラーズの1曲目、もちろん恋の季節。もちろんこの年のレコード大賞の新人賞を獲得して、大晦日の NHK 紅白歌合戦にも初出場。男女混成グループとして赤組から出演しています。ピンキーとキラーズの1曲目は、レコードはトータル240万枚売れたという恋の季節でした。一応音楽性としては、セルジオ・メンデスとブラジル66を目指すボサノバのグループという位置づけだったんですけども、なんのなんの日本の芸能界は売れれば何でも OK ですよね。テレビドラマの主題歌を歌ったり、翌年1969年昭和44年の2月には恋の季節っていう映画も公開されまして、本人たちももちろん出演しています。それから4月新しい年度からは、 TBS 系の日曜日の夜7時半から30分の連続ドラマ「青空に飛び出せ」が彼ら主演で半年間放送されています。ピンキラの5人がキャンピングカーに乗って全国を旅するというロードムービーのような作りだったんですけどね。特にキラーズの男性たちの演技、まあ芸能界で知られるようになって1年足らずですからね、まるで素人同然の演技で、それを見ていた私も子供ながらにちょっと笑えましたけどね。いかにも人気者さえ使ってりゃ視聴率は取れるだろうという安易なテレビの企画でしたね。そんないろいろの中から2曲目は、本人たちは出ていなかったんですが、黒沢俊夫さんが主演したドラマの主題歌を聴いてください。1968年恋の季節のすぐ後のシングルの曲です。俺と彼女。レコードセールスは10万枚を記録しています。キラーズだけが歌うっていうパートがあったのがちょっと珍しかったんで印象に残っています。ピンキーとキラーズの2曲目は俺と彼女でした。昭和の歌声インデックス勝手にベスト3、今週はピンキーとキラーズの3曲をやっています。多分本人たちも驚いたぐらいの大ヒットになった恋の季節によって、にわかに人気スターになったわけですけども、続くシングル涙の季節が52万枚、七色の幸せっていう曲も33万枚とヒットチャートの上位に続けてランクインしました。ただしこれだけドカンと売れちゃってテレビにも出まくりの状態になりますとね、飽きられるのも早いというのが世の常です。デビュー2年目の69年の8月に出た星空のロマンスっていう曲が17万枚のセールスに終わると、その後オリコンのベスト10に入る曲は出ませんでした。ピンキーとキラーズの3曲目はその曲です。星空のロマンス。ピンキーとキラーズが恋の季節の大ヒットの後、テレビの歌番組の常連として人気者だったのはほんの1年と少しだったということですよね。今回改めて調べてみて、その短さにちょっと驚きましたね。ピンキーとキラーズ、最後の曲は星空のロマンスでした。一応それから1年ほどは出すレコードは6万枚7万枚と売れてはいるんですけども、1972年、昭和47年にはソロになるためにピンキーが抜けまして、グループは解散します。その後ピンキー今陽子さんは元気のいいお姉さんタレントとしてテレビでは活躍するんですけどね、ヒット曲は出ませんでした。キラーズの方は新しい女性ボーカルを2人迎えてニューキラーズとして再スタートしましたが、こちらも大きなヒット曲はありませんでした。昭和の歌声インデックス勝手にベスト3、今週はピンキーとキラーズの3曲でした。ということで来週はフですけどね、これまでフはフォーリーブス、フィンガーファイブ、フキノトウ、布施明、それから藤恵子にフォーククルセダースとやってきまして、前回7巡目は3組3曲で古井戸、吹雪純、藤正樹とやったんですけどね、来週もフで始まる名前の歌手やバンドの3組3曲やりましょうか。私どうしてもこれをかけたいなっていうのが一つありましてね、懐かしの渋い刑事もののテレビドラマ特捜最前線のエンディングテーマ、これ持ってるんですよ。まあ、あとはフォーク系とか80年代アイドル系とか3組3曲をお送りします。何か思いついたのがありましたらどうぞメッセージやリクエストを送ってください。お待ちしています。今週もエンディングの時間になってしまいました。須坂市の風の坂道さんからのメッセージご紹介しますね。 先週大岩さんがシシド・カフカさんのファンと聞いてびっくりでした。え、どうして？吉田羊さんはわかるとして。いや意外ですね。かっこ笑い。え、かっこ笑いなんですか？初めてドラマで見たのは朝ドラのひよっこだったんですけどね。あのクールな感じが他の女優さんでは出せない雰囲気じゃないですか。その後やっぱり NHK だったと思うんですけど、夜のドラマで中村梅雀さんとか松尾隆さんと一緒に出ていたやる気のない私立探偵、あれも面白かったですね。女優としてはとっても面白い存在だなと思って見ています。そして風の坂道さん、先週から引き続きのおかえりモネ話ですけども、みーちゃんもりょうちんもしんじさんもみんな幸せになってほしいなと思いますね。そう、いろいろちょっと重いなっていう話がね、どれもあと2ヶ月ちょっとで解決できんのかなと思ってるんですけどね。モネと菅波先生のぎこちなくもあったかさがいいですね。あの二人が会話してる時ですね、声が急に小さくなるので聞き取りづらくて困ってるんですけど、いつもね。もう一つありました。モネちゃんが下宿している銭湯のまだ姿を現さない住人の宇田川さんって一体何うだうだしてるんでしょうね。最後には顔を見せると思うんですけど、一体誰がどんな役割で演じるんだろう。そして今週最後は長野市のピースマークさんです。私がメールしているということは AC 長野パルセイロのことかと思われたかもしれませんが、はいはい、今日はリクエストしたい曲がありましてメールしました。あさって13日月曜日ですが、私が中学生の時に出会ってそれから36年来敬愛している玉置浩二さんの誕生日なんです。その誕生日のお祝いには何をリクエストしようか迷いましたが、ぜひメロディーをお願いしますといただいてたんですけどね。すみません、このメール録音当日の水曜日に目にしたもんですから、急に差し替えができなかったもんですからね。来週の土曜日18日にリクエストにお答えしましょう。5日遅れぐらいだったらきっと玉置浩二さんも怒らないと思いますんで。そんなわけで、じゃあ来週待っててくださいね。お送りしてきました大岩健一の土曜エンタメ意気揚々。この番組は長野グランドシネマズ株式会社高見沢の提供でお送りしました。ではまた来週のこの時間まで、さようなら。